4月も後半を迎えています。この4月は新年度ということで、皆さんの中には新しく学校に入学されて、不安な心を持ちながら、この月を過ごされた方がいらっしゃると思います。また進級をしたり、あるいは、新しい会社に行って研修をして、いろいろな気持ちを抱えながら一生懸命、生きてきた、4月はそういう月だったかと思います。またそんな変化はなくても一生懸命家族を支え祈り、なんとかここまでやってきたという方もいらっしゃるでしょう。今から2年前ぐらいだったと思いますが、渡辺和子さんという方が置かれたところで咲きなさいという本を書かれ、ベスト世代に なりました。皆さんの中にもこの本をお読みになった方がいらっしゃると思います。この方は数々の困難を乗り越えて、その実体験に基づく言葉が多くの人の胸を打ったというふうに聞いています。私もその本を買って、いい言葉がいっぱいここに記されているなと思いました。この渡辺さんがは、ノートルダム精神女学、女子大学というところで、理事長をされている方ですけれども、ここは、学ぶということで一般教養が身につく大学であり、その目指すところはキリスト教的な価値観に基づいた自由人を育てるところだというふうに聞いています。自由人というのはどういうことなのでしょうか。それは自分の人生のあり方について自分で判断し選択し、自分の行為について責任を取る、そういう姿勢を持つということだと思います。一人の人が判断をし選択するにあたって、遺伝とか環境という要素が大きく影響するということは、あります。しかし人間はこの2つの要素だけではなくて自由を持っている。それは聖書で言えば神様の姿に似たものへと作り変えられた人間として自分で選び取っていく、そういうことができるということを渡辺さんは本の中で記していました。自由を与えられている人間は置かれた場所で咲くも咲かないも、どのように咲くかも結局は自分次第です。それは多くの場合発想の転換によってもたらされますと記していました。私たちはこの世の中で生きて、なぜだろう、どうしてだろう、なんでこんなことが起こってしまったのかという問いをよく発するものです。だけども何のためにというふうに考えていったときに発想の転換になり、自分が今置かれている事柄が見えてくるということが分かり、前向きになるというのです。聖書の中にたくさんその発想の転換ということを教えてくれる物語があります。今日私たちが読んでいるヨハネによる福音書第9章1節から12節の物語もその一つです。ここに記されているのは、ご一緒に読んだときに特に説明の必要もなく聞いているだけですぐにお分かりになる、そういう物語でしょう。生まれたときから目が見えないという人の目が開かれたという主イエスの御業がここで語られています。しかし、これは発端に過ぎないのです。今日私たちが一緒に読んでいるのは12節までのところです。この後どうなるのでしょう。生まれながら目が見えないという不自由の中にあった人の目が開かれる、それは本当に喜ばしい出来事です。先ほど 旧約聖書のイザヤ書の第66章を合わせてお読みしました。主イエスが活躍されていた頃の人々の心に残ったに違いない預言者の言葉の一つです。繰り返して読まれたに違いない言葉があります。例えば13節にこう書かれています。母がその子を慰めるように私はあなたたちを慰める。エルサレムであなたたちは慰めを受ける。これを見てあなたたちの心は喜び楽しみ、あなたたちの骨は青草のように育つ。ここでイスラエルの民は慰められ、その慰めを喜ぶ、喜び踊る救いの時を予言する言葉です。その言葉を心に刻んで、その時を待ち望んでいた人々からすれば、考えても見なかったような、ついさっきまで神殿の境内で座り込んで物乞いをするしかなかったその男の目が開かれる、目が見えるようになるという出来事が起こった時に、ここでついに予言の時が満ちた、喜んで祝宴を張ってもよいと思われるのが今日のヨハネの物語です。このルカによる福音書第9章を読んでいきますと、この男を人々は繰り返して質問して、ついに、まあ、今日は読みませんでしたが、34節の終わりに至って彼を追い出したというふうに報告されています。街道の外に追い出した、村八分にしたということです。まあ、考えてみると不思議なことで、この男が毎日神殿に座って物乞いをしている姿を見れば、人々は同情したと思うのです。気の毒だと思ったでしょう。自分たちとは違ってなぜそのような境遇なのか、でもそこで同情をする、まあ、そういう人間らしい同情の心があれば、その人の目が開かれた、そう聞いたら、ああ本当に良かったと言ってよいはずです。主イエスをのしてくださったその奇跡を喜んで、ここに救いが成就した、この主イエスによって救いが実現したということを喜んでもよかったはずです。そうすると少し、まあ、不思議な物語なのですけれども、私が幼い頃から通っていた教会の牧師はこういった聖書のよく分かりやすいと思われながら、だけども人々の反応が違ったり、私たちはそこに考えさせられることがあるという、そういうことを、まあ、聖書の物語は分かってはいけないというようなことをよくおっしゃってたことを思い出します。まあ、もうちょっと難しく言うと、聖書が語っていることっていうのは、自明のことではないということに気づくことが大切だとよくおっしゃってました。まあ、自明というのは、自ら分かる、自ら明らかにできるということで、説明がなくても分かる、聞いたらすぐ分かるということです。それまでの自分の培った知恵、また自分の考え方でそのままそのことが分かる、それが自明ということです。自明のことだと思ったときには、私たちは誤解をしているということがある。まあ、聖書にはそういうことがいろいろ語られているというのです。この時ユダヤ人たちには分からなかったのです。分からないことがここで起きた。 それだけではなくて、そのわからないものは殺してしまう、排除してしまうということがこの後に起きてきます。ある有名なバルトという神学者であり説教者の人が今日のこのところを書いたもので、このように記していました。この今日のところの説教でです。イエスは一人の人間を見ておられました。一節で目の見えない人というのがその人です。この人間には光を見るための光が欠けていました。闇の中にいる人間でした。この人には太陽もなく色もなく形もなかったのです。愛と友情が読み取れるはずの他の人間の眼差しもこの人には見えていません。癒されることがない、何の助けもない、生まれながらの必然のままにその全存在が助けなき状況に生きている人、それが生まれつき目の見えない人間ということです。私どもは考えたことがあるでしょうか。光を見るための光がないということはどういうことなのかということを、光に囲まれていながらこの人には光がない、どんなに悲しく寂しく閉ざされていたことでしょう。私はこの文章を読みながら少し、苛立っていました。生まれながら目の見えない人、この人はどんなに悲しい辛いことだろう、なぜ念を押さなければいけないのか、そんなことは有名な牧師が言わなくても私たちはその痛み、そこに寄り添おうとする、わざわざ言葉で書き示す。だけどもこのバルトという人の言葉はさらに続いていきます。このように言っていました。実際に語った時は少し言葉が途切れたかもしれません。愛する友よ、光を見るために必要な光が欠けているのは私たちではないでしょうか。私たちではないか。この言葉を聞いたときに私はドキッとしました。バルトのこの人には太陽もない色も形もないという言葉を読んでいるときに自分のことだとは思っていませんでした。闇の中にいると言われたときに自分のことだとは思っていなかったのです。バルトは、あなたは目が開いていますか、あなたは目が開いているから闇の中に生きていないと言えますか、そのように私には問いかけられたような気がしました。そのように問いかけられて、もう一度今日の聖書の箇所を読んで、物乞いをしている男が神殿の境内でうずくまっている、祭司たちがそこに通るときに、なんと哀れな男よと思う。そしておそらくその哀れみの心から、もしかしたら持っているお金をその目の前に投げてやったかもしれない。だけどもイエス様はこの人と私たちが同じところに立って、私たちは何の罪もないのか、そのことをも問われているのです。ヨハネによる福音書は罪に支配された世を闇として表しています。ですから 生まれつき目の見えない人の姿というのは罪の中にいる人間の姿を表しているのです。そして私は世にいる間世の光であると言われたように、主イエスはそのような闇に輝く光としてご自分を示されました。この世に来られた光である主イエスを見出し、自らの主であると告白する、そのことを聖書は目が開かれるというのです。それは誠の光を知らされ、そのもとで自分自身を振り返る、自分自身の罪を言い表す、そして主と共にそこから立ち上がっていく、そのようにして光を見出していく、主イエスに私たちが見出され、そして私たちが罪から救われる、罪があるものであることを告白し救われる、そしてそこに神の技が表されていく、それが主イエスの語られていることなのです。もう何年も前、新学生だった時のことですけれども、盲人の方たちに伝道をしている知人がいて、新学校のセミナーに来てくださいました。その方に誘われて盲人の方たちの集会に参加したことがあります。信仰を持った盲人の方たちの集会でした。一晩集まった人たちが自分の信仰の恵みを自由に語る、そういう場がありました。そして祈りをする場でした。その時私は本当にあっけにとられる思いで聞いた言葉があります。それは次々と立ち上がって証を、自分自身のことを語る方がこのヨハネの福音書9章の話をなさったのです。イエスはお答えになったと3節にあります。本人が罪を犯したからでも、両親が罪を犯したからでもない、神の技がこの人に現れるためである。神の技はどのようにして起こったのでしょうか。私たちが今読んだ物語の順番で言いますと、この人の目が開いたのです。肉体の目が開いた、それがここでの神の技です。なぜ私があっけに取られる、そのような思いでこの盲人の方たちの信仰の言葉を聞いたかというと、私は心の中で何度も、あなたの目は開かれなかったではありませんか、それなのになぜここでこの盲人の話、これは私の話だと信じることができたのか、そのような問いがありました。この物語を読んで、ここでキリストの恵みを知ったおかげで私の目は開きましたという話は誰も語らなかったのです。これは自明のことではなかった、驚くべきことでした。この人たちに主イエスは一体何をなされたのでしょう。この第9章を読み進めていきますと、後半で頂点になっているのは39節の言葉、今日はお読みしなかったこの物語の締めくくりのところです。イエスは言われた、私がこの世に来たのは裁くためである。こうして見えないものは見えるようになり、見えるものは見えないようになる。ここに裁きの言葉が記されています。見える と思っている者たちへの言葉かもしれません。あるいは信仰があると思い込んでいる者たちへの言葉かもしれません。神のことはよく見えると思っているものが実は見えない、そういうことが記されています。今日の九章一節を読むと、さてイエスは通りすがりに生まれつき目の見えない人を見かけられた。弟子たちがイエスに尋ねた。ラビ、この人が生まれつき目が見えないのは誰が罪を犯したからですか？本人ですか？それとも両親ですか？と記されています。主イエスはただそこを通り過ぎるつもりだったけれども、足を乙女になった。主イエスご自身がまず止まったのではなく、弟子たちが主イエスの足を止めるような質問をしました。ラビというのは立法の教師よということです。そう呼ぶには明らかに意図がありました。立法の教師であれば説明がつくはずだ。この人はなぜこんな不幸な目に遭っているのか、自分が罪を犯したからか、それとも両親の罪か、もっと遡って原因を追及することもできます。聖書にはあるのではないですか。罪を犯した者の咎は3代4代の子孫にまで及ぶと。弟子たちはこの因果応報ということを否定していません。この男がもし自分についての弟子のイエスに対する問いを聞いていたら、どんなにつらい思いをしたかと思います。あなた方はこの男がどうしてこんな目に遭っているのかというと、そのように他人事のように問うのか。因果応報の説明がついたらそれでどうだというのだ。問題はそういうことなのか。この人に神の技が起こるかどうか、それが問題なのだ。神の技が起こるために一緒にこの人を見ていこう。私を使わせてくださった神の技の中に、神の子である私の技を一緒に担うようにあなた方も招かれている。だから一緒にこのことを見ていこう。この神の技への招きの言葉に応じるために、私たちは主イエスの眼差しと私たちの眼差しとが一つにならなくてはいけない。その中で見えるのはまず私たちの闇の姿、私たち自身が闇の中にある、そのことを自覚する。そしてそこから立ち上がっていく。そして一緒に光を見る。そのことに私たちも招かれています。主イエスはここで不思議なことをなさいます。唾で泥をこねてこの目の見えない人に塗りました。ある人はまるで神様が人間をお作りになった時の同じ姿だと言いました。この聖書の一番初めに旧約聖書の創世記という物語がありますけれども、ここで神様は粘土をこねるようにして土をこねて私たち人間を作ってくださったとあります。それと同じように主イエスは新しい技をここで始めている。そういうふうに読むと子どもの頃のことを思い出します。子どもの頃つまずいて転んで腰に 足にすり傷ができて、泣いて母親のところに飛び込んでいくと、笑いながらチチンプイプイとかいうことを言って、自分の唾を塗ってくれたということを思い出します。そうすると安心してその痛みが止まったような気がしました。昔から人の唾には癒しの力があると言われています。主イエスはそのような素朴な技をなさり、その男のそばに体を低くして近寄ってくださっている、そういう姿を思い浮かべます。この男の人は人々があっけに取られたかもしれないけれども、その中を突き抜けてシロアムの池に行きます。シロアムというのは、この前の7章8章に記されているカリオ祭に関係のあるユダヤ人の最大のお祭りで、そこでは祭司が金の柄を持ってシロアムの池に行き、水を汲んで神殿まで運んだというふうに言われています。このカリオ祭というのは光の祭りでもありました。神殿の境内に赤々と光が灯されていました。しかし今はシロアムの池のほとりは静かです。シロアムの池の深さというのは、10センチとか20センチそういうものであると以前に書いてあったものを読みました。浅い池です。主イエスはわざわざシロアムの池、使わされたものという意味を持っている池に行く、そのように指示をします。目に泥を塗られてシロアムの池に行くこの人は、洗礼を受けようとする人の姿だとある人は言いました。救いを求めてこの人はシロアムの池に行きます。この人はそして目が見えるようになった、光が闇から光の技へ、そのような中にイエス様が置いてくださり、人々がこの人はあの物乞いをしていた男なのではないかという時に、この本人は私がそうなのだとはっきりと言います。この私がそうですというのは、よくイエス様は私はあると言われた、そのイエス様の言われた言葉と同じです。この人はみんなの前で私がそうなのだと堂々と言うことができました。私がその当人です、私は私としてここにあります。この人は光が見えて、このように自分を表すことができました。神殿の外で物乞いをしていた生まれつき目の見えなかった男は、闇の中で苦しみつつ歩んでいたでしょう。日々どうして、どうして私にと問い続けていたかもしれません。だけれどもその闇に目を留め、この人よりも深くその闇を理解してくださっている主イエスと出会った今、そこに神の技が現れ、目が開かれ、どうしてという問いから自由にされて、真の意味で見えるものとされ、目的を問う生き方をなすようになったのではないでしょうか。盲人の集会に招かれた時のあの明るさを忘れることはできません。目の開いている人が集まっている時に、こんなに明るい集会ができるだろうかという、そういう思いを抱きながら盲人の方たちの中に座り、一緒に賛美をしました。ここに神様の技がこの人たちに現れている、 そう思いました。私は私、私は私としてここにこのように生きている、神の業の中に生きている、それがこのヨハネによる福音書第9章から彼らが支えられ生き続ける言葉だったのです。そして彼らに光が差していました。目が見えていてもさまざまなことで嘆くことの多い私たちです。自分の健康に欠けが多いことを嘆き続ける私たちです。肉体の健康が確かでも心がなえたり行き先を見失いそうな、そんな私たちです。しかし神の業はそこに現れる。主イエスがご自分の存在をかけてこの約束をしてくださっています。私たちも主イエスに出会い、主イエスによって本当の意味で目を開かれ、この方によって新しく生きる、そういう生き方ができる、そのことを信じ共に励まし合って光の業を見せていただきたい、また私たちはその業を担っていきたいと願います。お祈りいたします。